さて、今回の探究を始めましょうか。今日はですね、英語のディーリングという単語、これをちょっと掘り下げてみたいと思います。情報源はオンライン英単語サイトのオレ単の記事を参考にしています。ディーリングって聞くと、まあ多くの人が取引、特にビジネスの場面を想像するかなって思うんですけど。
そうですね、まずそれが浮かびますよね。
でもディーリングウィズみたいな形、これも結構見かけますよね。
ああ、はいはい、よく使われますね。
これってなんか単純な取引っていう意味だけじゃなさそうだなと、この辺のニュアンスの広がりを今日は一緒に見ていければと思います。
まさにそこがポイントですね。ディーリングは動詞ディールの同名詞でして、C を扱うこととか、 C と取引すること、それから C に対処することっていう、まあ行為とかプロセス自体を指す言葉なんです。
行為やプロセス自体ですか？
ええ、元の記事にもありましたけど、握手のように関係者間のやり取りや対処を示すっていう表現、これがこの単語の持つこうインタラクションの感じをよく表してるなって思いますね。
なるほど、インタラクションですか。
それともう一つ大事なのが、単数形のディーリングと複数形のディーリングスの違いですね。
あ、単数と複数。
はい。例えば、Dealing with customer complaints。まあ、顧客の苦情への対処ですね。こういう単数形だと、その対処するっていう行為全体とか、プロセスに焦点が当たることが多いんです。
ふむふむ。プロセス全体。
一方で、Fair dealings with suppliers。供給業者との公正な取引とか、あるいは Illegal dealings。違法な取引みたいに複数形になると、これはもうちょっと具体的な個々の取引とか、あるいは当事者間の関係性みたいな、そういうニュアンスが強まるんですよ。
なるほど。プロセス全体か、それとも具体的なやり取りや関係かと、それで単複を使い分ける感じなんですね。ああ、それは分かりやすいです。記事によると、語源を探るとさらに面白いみたいな話もありましたけど。
そうなんです。ここすごく興味深いところで、ディールの元々の言葉は、古英語のデイランっていう言葉なんです。
デイラン？
はい。D-A-L-A-N。で、これ、文字通りの意味は、分割するとか、分配するだったんですね。
分けるですか？へぇー。
そうなんです。それが、例えばトランプのカードを運ばるっていうこと。
あ、ディーラーが運びますね。
そうそう。それに使われるようになって、そこから比喩的に意味が広がって、物事を割り当てる。とか処理する、取り扱う、で最終的にビジネスなんかで取引をするっていう意味にまで発展したわけです。
ははー、すごい変化ですね。
ディーリングはその名詞的な使い方ということですね。だから元々の分けるっていう物理的な行為が、状況を裁くとか扱う、人と取引するっていうもっと抽象的な意味につながってる。
いやー、面白い。言葉って本当に生きてるんですね。
そうですね。
じゃあ関連する言葉についてはいかがでしょう。ディーラーはよく聞きますけど、これももちろん
元の関係ありますね。動詞のディールは名詞としてのディールで使えて、これは取引とか契約、合意みたいな意味になります。で、ご指摘のディーラーは販売業者とか取引人、まあカードゲームの親もディーラーって言いますけど、
はい、
ディーリングとかディーリングスとよく一緒に使われる言葉としては、例えばビジネスディーリングス、
ビジネス上の取引、
それからファイナンシャルディーリングス、金融取引とか、あとはフェアディーリングス、公正な取引とか公正な扱いとかですね。
なるほど。
こういう言葉をつけることで、どんな種類のディーリングなのかがよりはっきりするわけです。
ここでもさっきの単複の話が生きてきそうですね。フェアディーリングとフェアディーリングスで、
まさにフェアディーリング、単数だと原則としての公正な扱い方みたいな感じで、フェアディーリングス、複数だと具体的な公正な取引の行為みたいな。
いやー、深いですね。じゃあ流域ごとの使い分け、ここも結構悩むところだと思うんですが、例えばトレーディングとかネゴシエイティングとはどう違うんでしょう。
いい質問ですね。これ結構大事なポイントで、まずディーリングは今まで見てきたように扱いとか対処、そして取引全般を指す、まあかなり守備範囲が広い言葉なんです。
広い。
人とのやり取り、インタラクションの側面も結構含んでます。それに対してトレーディングはもっと具体的に、例えば商品とか株とか、そういうものの売買とか交換、市場での行為っていう感じが強いですね。
ああ、物の売買交換。
そうです。 で、ネゴシエーティングは合意に至るための交渉のプロセス全体。
交渉プロセス。
で、バーガニングっていう言葉もありますけど、これは特に価格とか条件面での駆け引き、より具体的な折衝みたいな。
ああ、バーガニング、駆け引きですか。
そうです。だから、例えばですけど、価格について、まあ、たくさんの駆け引き、バーガニングがあって、長い交渉、ネゴシエーションズをした結果、彼らの間のやり取り、ディーリングズは最終的に成功したトレードになった、みたいな文を考えると、それぞれの役割が見えやすいかもしれません。
なるほど。ディーリングが全体を追ってる感じですね。
そういうイメージですね。だから、例えばクライアントとの関係全体について話したいなら、トレーディングよりもディーリングズを使う方がしっくりくることが多いと思います。
いやー、これは勉強になります。単に取引って覚えるだけじゃダメですね、本当に。
ええ、ニュアンスが大事ですね。
実際にご自身がこのディーリングを使うとしたら、どんな場面がありそうですか？
いや、もう本当に幅広く使えますよ。例えばビジネスシーンなら、普通に We are currently dealing with a new supplier。
新しい供給業者と取引してますと。
ええ、とか自分のスキルとして言うなら、 I have experience in dealing with international clients。海外のお客さんへの対応経験がありますとか。
ああ、なるほど。
あるいは問題解決の文脈でもよく使いますね。例えば、Here are some strategies for dealing with stress。
ストレスへの対処法ですね。
そうです。困難な状況への対処っていう意味でも非常に一般的ですね。本当に汎用性が高いです。
というわけで、今回はディーリングという言葉の、多面性について見てきました。単なる取引だけじゃなくて、状況への対処とか、関係性、それからプロセス全体まで含む、なんか思った以上に奥深い言葉だなっていうのが、きっと皆さんに伝わったんじゃないでしょうか。
そうですね。最後に一つ皆さんにちょっと考えてみてほしいことがあるんですけど。
お、何でしょう。
私たちの普段の生活とか仕事の中に意識している以上にたくさんのディーリングって実はあるんじゃないかなと思うんです。はっきりしたビジネスの取引だけじゃなくて、日々のタスクをこなすこととか、情報をどう扱うかとか、友人とか家族との関係をどう築いていくかとか。
ああ、確かに。
これらもある意味では状況とか他人とのディーリング、つまり扱いとか対処って言えるんじゃないかと。この言葉の広い意味を知った上で、そういう日常のやり取りを見つめ直してみると、いつものコミュニケーションがちょっと違って見えるかもしれませんよ。
いやー、それは深いですね。タスク処理も人間関係もディーリングと捉える。確かにそう考えると、自分の行動とかコミュニケーションの意識がちょっと変わりそうです。面白い視点をありがとうございました。今回の探究、お付き合いいただき本当にありがとうございました。